的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のようさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今回は的場チャンネル特別編ということで、3人の後継ぎ経営者たちが語り合うポッドキャスト番組、人文実装部とのコラボでお送りします。
読書を愛し読書しすぎる3人の後継ぎ経営者が人文視点を社会や生活に実装するべく、歴史、哲学、アート、時々ビジネスについて語るポッドキャスト。どんどん紹介される本を読んでみたくなること間違いなし、聞くときっと明日読書がしたくなる、そんなポッドキャストです。
じゃあ人文実装部に今日はゲストとして、来てます。で、僕はまとばっていうポッドキャストをやっていて、で今最初に喋った、女性がアミさんって僕と一緒にやってるんですけども、その2人で今日は人文実装部のポッドキャストにお邪魔しに来ました。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごいね、もう僕はあ、皆さんもあれですよね、古典ラジオでつながってる、僕は田名亮さんと、のりどみさんは、以前僕のポッドキャストに出てもらっていて、それで以前もともとお知り合いだったんですけれども、で、ある時か、高田さんと3人でこうポッドキャストをやってるっていうのをたまたま見つけて、それで聞き出したら、結構なんか自分の知り合いがポッドキャストやってるってすごい面白いなと思って、でそんなところからなんかちょっとこれコラボしてみたら面白いかなと思って声かけてみて、そしたらね、じゃあとりあえずやってみましょうかということになって今日に至ります。人文実装部はいつもテーマってどうやって決めてんでしたっけ？その一回前に予定で決めて、それからちょっと考えてそれについて語ろうかって、すごい台本的なのはあります？
いや、なんもないですね。毎回収録終わった後に次回何するみたいな雑談してなんとなく決めてますね。
うちはそのゲストを毎回呼んで、おしゃべりするっていう形式なんで、僕からするとその人文実装部のポッドキャストに参加していて、その目の前にこれね、ズームで映像でね映ってるから3人いらっしゃるんだけども、なんか僕だけ喋っているというこの状況が面白いなと思ってて、で今日はね、僕がそのコラボしようと思ったのも、ふと何の後先も考えずに、どういう番組になるかも分からずに、思いついちゃったもんで、そこから、パッとこう思い出すときって、頭の中にバッてこう漏れ出すことあるじゃないですか。っていうところで、僕、漏れ出すっていうテーマで喋ってみたいかな、ということを前回お題として、前回じゃねえか。打ち合わせの時にね、お願いしたんで、今日はその漏れ出すっていうところからちょっとお話ししたいと思うんですが、高田さんどうですか？
はい。そうですね、新鮮です、すごく。
でしょ？
僕たち3人でやってて、なんだかんだ言ってそれなりに回数も重ねて、なんとなくフォーマットというか、だらだら雑談してるだけなんですけど、イメージができてきてたところなので、ちょっと新鮮でいいなって思いました。
そうなんですよ、僕もだから1年くらいやってて、勝手にこう型ができて自分でリラックスしてたんだなっていうのを、こうやって今このすごい危ういこう山頂の尾根をずっと歩ってるかのような感覚が面白くって、そうあれなんですけど、漏れ出すっていうところで、いつもは僕ね、漏れ出すで、今収録しているのが6月の上旬なんですけど、ちょうどね、人文実装部の一番最新の孤独についてのやつの、今日オンエアだったじゃないですか。で、それ聞いてて、その孤独の話も面白いなと思って、すごい共感して聞いてたんですけど、ちょっとね、僕それで思ったのは、孤独と孤立って違うんじゃないかなって僕思ってて聞いてて、みんなが言ってる孤独ってちょっとこう それって孤立みたいなもんなのかなってちょっと思って、なんかそういうのってこうなんか孤独っていう言葉で喋ってる時になんか思ってたのかなって、それちょっと今日聞きたいなと思って、
うん、
なんだけども、
あの時は孤独と寂しさの対比みたいなのが話されてましたよね、
うん
うん、孤立っていうと、孤立もちょっとね、五感的にはなんか状態っぽい、
うん、
けどまあなんかあれですね、一対多数みたいな図式の時に使う感じがしますね、
うん
うん、
なんか僕孤独ってあんまりこう寂しさって感じが僕の中にはあんまりなくって、そうだからなんかそれってこうなんか後継ぎ経営者の感じる孤独みたいなのって、こうなんかその社員と自分みたいな、こうなんかその他者をこう意識する感覚が、その子っていうものを意識するときに、うん、なんか他者ってものをすごい意識するのかなって、そこはねすごい聞いてて興味があったんだけど、
うん、
あ、孤立は結構ヒリヒリする感覚でありませんか、後継ぎは、うん、孤立ってすごいやっぱしますよ、
うん、
孤独よりも孤立の方が確かに、
う
ん、
すごい寂しいっていうか
孤立って言ったときにやっぱなんかこう、うん、僕ら後継ぎで言ったら結構もう、うん、本当に対立関係みたいなイメージをするんですよね。組織の中で、まあ、あの一人だけポツンと、うん、あの馴染まずにいて、
うん、
空回ってるみたいな、なんかそういう状態を、まあ、ヒリヒリするって田中さんが表現したんですけど、やっぱりイメージしちゃう。で、対して孤独の方は、
うん、
そう、それはその組織の中でそれなりにこううまく回っていて、まあ、周りに仲間がいて、まあ、表面上楽しそうにやっていて、うん、まあ、僕とかもすごくこうそういう楽しそうだねって言われるんだけど、うん、まあ、でも心の中ではどこかやっぱり寂しさをとか、うん、あの満たされないような思いを抱えているみたいなことは、まあ、あの孤独なのかなって、
うん、
まあ、孤独という孤立ではないかなっていう、なんかなんとなくね、そういう言葉遣いをしてました。
なんか孤独の方はあれですよね、他者が別にこっち向いてようと向いてなかろうと孤独って感じがするけど、孤立っていうと一体化になってるみたいな意識を想像しますね。後継ぎは孤立はしがちですね。
しがち、
孤立はね、いやだよね。
それを乗り越えてみんな経営者になっていくみたいな。
なるほど。孤立からこう孤独、孤立ってなんか僕やっぱその人は目の前にいるけれども、なんかみんな違う方向向いてて、自分だけこう、あのなんていうのかな、その、まあ、和じゃないけども、なんか同じ場所にいるのに全然違う位相にいる感じのことが孤立っていう感じ。僕は社会っていうか、その世の中こう、まあ、街とか歩いてると、そうやっぱ孤立を感じるときって、こう瞬間的にあって、そういうときってなんか、なんだろう。例えば僕、その、テレビとかあんま見なかったりとか、そのネットとか、あの、スマホとかもあんま上手に使えないんですけど、そういうのがなんかこう、すごくこうみんな上手に使っていて、っていうときに自分だけ使えてない状況、になんかこううまく説明できないんだけど、なんか街中歩いてるとそういう瞬間があるんですよ。こう、あ、今自分だけこの今あのスマホを使えてないみたいな、なんかそういう時にあの相手は別に何とも思ってないみたいな、自分だけその孤立を感じるみたいなあって、それは、ね、孤独じゃなくて孤立なんですよ。この感覚、うん、すっげえ分かりづらいかもしれないけど、なんか、うん、孤独ってなんか山の中で一人にいるとき、一人でいるときとか、あの、誰とも会ってないときはまあ孤独かなと思って、う
ん。なんか意図を感じますよね。孤独であるっていう状態。うん、ちょっと自動詞っぽい要素があるというか、孤立はしたくないけどしちゃってるみたいなイメージが、
うんうんうん。アミさんは、あの、塾の講師っていうか、あの、教えてるじゃないですか。
はい。
そうそう。で、なんか前なんだっけ、その子供が、間違いを書くのがすごい、いう話を前していて、
はい、
多分なんかそれってこう、自分だけが間違うっていうことに対するすごい恐怖感みたいなのがあるんじゃないかなと思って、僕その孤立 そう、孤立、それって孤立と同じ感覚なのかなと思って読んだけれども、
なんかそういうふうには、ね、見たことなかったですけど、やっぱ結構生徒を見ていると、あの書いてみて試してみればいいのにって思うんですけど、そこ書くことさえも恐れるみたいな子も多くて、罰をつけたくないとかダメだと思われたくないみたいなところは見ててあるのかなって感じますね。
うん、なんかテーマが漏れ出すから始まって孤立の方に行ってる感じがもう漏れ出てすごいいいなと思いました。そうそう
これぞ漏れ出す、
そう、本当に何も考えず自分の頭の中に思ったことを、ごめんなさい、あの的場がいつもそんな感じなんで、そのなんか人文実装部の方で始めときながらもう勝手に的場で漏れ出して申し訳ないんです。
いや、めっちゃ面白い。だから前回のあれですよね、うん、なんでこのテーマになったかっていうと、うん、まあ、そもそもポッドキャストをやってますとか、うんうん、こういう、まあ、言葉をあのいじくってで、うんうんうん、中身について考えたり、それを具体的なこととか抽象的なこととか行き来する感じが、うんうん、最初多分こじらせてるよねみたいな
話をしてて、こじらせだね、こじらせから、そうだ、
でこじらせっていうところからもうちょっとなんか漏れ出てくるみたいな感じなんですよね。漏れってテーマとして面白いかもしれないっていう
流れ、すごい。うん、回収してきた、すごい。そうだ、こじらせですね。そうなんですよ。そうだ、前回打ち合わせした時にだ、これポッドキャストってまず根本的にはほら、そのなんかたくさんの人に聞いてほしいからシェアしたい、あのシェアなんだ、拡散してねとかいいねしてねみたいなのあると思うけども、僕がやってるのがなんか特にそういうなんか視聴者の声を聞くようなコーナーもなければ、なんだろう、なんだ、その、聞いてる人との接点が特に作ってない、意識してないっていうのがあって、でも、人文実装部の話も、なんか、結局はまあ3人で、なんかおしゃべりしてるのは、それが楽しいよねって話で、なんかこの中で完結してる感じって、すごい僕は幸せだなと思ったんですよ。
うん。
うん。で、そこから、孤独、幸せとなんだけれども孤独についてテーマで喋って、その時にのりどみさんが、そう、あの孤独の回は良かったねって言ってて、そう、どんな孤独の話なのかなと思って、そう3回4回聞いてたら、そう、なんか僕のイメージしてた、そう、孤独っていうのとちょっとやっぱなんか違ったから、それでさっきの面白く聞いてみたいなっていうのがあったんです。そう、
りょうさんの中のその孤独と孤立の違いって、うん、まあ、さっきおっしゃったその街中の中で一人になっているみたいな状態、
うんうん、なんかこう社会にもうなんかみんなが暗黙でこう子供は学校行って勉強して、まあ、例えばまあ、高校とか大学まで行ってその後就職してみたいな、なんかこう特にそれじゃなきゃダメってわけじゃないけれども、もう社会である程度そういうこういうもんだよねっていうのが規定されてるのっていろいろあると思うんですよね。で、
うんうん、
それとなんか自分がこう全く違う動きをしてるときに、あ、今なんか社会に乗ってないなっていう感じがする。その時に、うん、そう、孤立、あ、でもそれ寂しくないんだな。寂しくないから別に孤立、それ孤独か。いや、孤独じゃないんだ。それなんか孤立なんですけど、それは僕ね、寂しくない孤立なの。僕は、なんですよ。でも、なんだろうな。例えば飲み会とかでみんなでウェーイってやってる時に、ウェーイって自分が、なんかこう、心の底からやってない時は、ちょっと孤立感を感じるっていうか、
うん、
うん、
なんか属してないことが、うんうん、自分にとって、
うん、
まあ、ダメージとまで言わなくても、うん、あまり望ましくないみたいな時は孤立って言葉を使いそうだなと思っていて、うん、 なんか、大丈夫ですか、高田さん孤立してないですか、今。あの、会話にあんまり、来てないなと思って。
そう、なんか、どのタイミングでこう、本筋に戻していこうかっていうタイミングを伺ってました。
本筋
なんかでも、そうですよね。なんかそういう、なんか本当は社会で言うとこうしないといけないんだけど、A するのが正解なんだけど、B してしまうみたいな状況って、うん、なんかこだわりだと思うし、うん、なんかこじらせだと思うし、うん、で、それをこう、できるできないなのか、うん、あえて、まあ、あえてやらない選択を自分自身がしてる場合ってどっちかっていうと、こう、うん、寂しくないと思うので、ずれていたとしても。
うんうん、
なんかそういうところで言うと確かにちょっと、なんだろう、こじらせとか漏れ出すとかそうなってしまうみたいな、うん、そこに強さもあると思うし、うん、関わるテーマだなとも思いながら聞いてみました、
うん、あの駅の階段とかで滑って転んだ時ってあのどうします、
こう立てるんですか自分も、それとも
痛いんだけど、
めっちゃ痛い、
めっちゃ痛いけどなんかこうすごくこう、もう大注目で転んだような、まあちょっと今、想像なんですけど、そういう時ってどうするだろうなって思って。
ちょっと笑うと思います。恥ずかしそうに笑いながら立つ。普段そんな感じですね、私は。
うん、僕は多分、笑いもして、なんか、もう なんか転んだことすらも、なんか、意に介してないみたいなプレイを多分自分ですると
思うプレイな
え、皆さんどうです、そういう時ってなんかこう、
あ、でも特に何事もなかったかのように立ち去りますよね、うん、なんか
めっちゃ痛くて、
その程度によりますよね、めっちゃ痛かったら、うん、めっちゃ痛かったら動けなくないですか動きはするぐらいってことですか、
動きはするぐらいのめっちゃ痛い、もうこれ何の思考実験か分からずやってますけどね、
痛ーみたいな感じで、もうでも行くしかないですよね、どうしようもないから
僕も行ってって言っちゃうと思いますね、言って多分立てなかったらその場にいて誰か声かけてくれるんだけど、あ、大丈夫です、すいません、ありがとうございますってなるのが見えますね、
うん、うん、そうですね、私ももうすって痛って言いながら腰曲げながら歩いていくと思います、
だ多分なんかその時ってどんなアウトプットであってもなんか勝手に自分で社会がこういう風に見るだろうみたいなのを否定して、なんかそれと自分の距離感をこうなんか痛みより先にそこを測るんじゃないかなと思って、なんかそれって僕こじらせの元だと思うんですよ。あの、なんかそういう思考ってこうこじらせるときって、なんか常になんか自分の思考、あの自分の思考 100% じゃなくて、自分が思考したことをちょっと引いてみて、あの、なんていうか、社会はどういう、社会に対して自分の思考はどうだろうみたいなことを、こう、一瞬考えることってのがまあ常にあるんじゃないかなと思って、要は夢中にならない、その夢中っていうかその我を忘れて夢中になることって結構稀なんじゃないかなってどう思う、
あ、
そんなことない、
いやめっちゃ面白いです、ちょっと僕の解釈合ってるか分かんないんですけど、うん、例えばそういう恥ずかしいことがあったときに、うん、周りの本当の反応とかっていうのは一旦置いといて、うん、自分の中で勝手に周りの反応みたいなのを想定して動いちゃってますよね。うん、でそれがこじらせの原因になりうるんじゃないかってことです。
うん、あ、肯定っていうか、あの、周りがどう思ってるかなんて実際分かりようがないじゃないですか。だし、はいはい、周りの反応を見て自分が受け取った感覚も別にそれが周りがどう思ってるかってことは分かりもしないのに、自分が感じた感情だけに割とこう、なんていうのかな、自分にアクシデントが起こると自分の解釈がもうあの社会の、あの反応だっていうふうにあの感じがち 分か
っちゃ面白い。ああ、それがこじらせの原因なんですね。
なんか平常時ってそれを無意識にやらないと思うんですよ。いろんなサンプルがあって、こう、あの、要は自分がパッと思って、あ、こういう、なんか嫌だなと思っても、それは自分の解釈だって、この人はそうじゃないかもしれないみたいなことを、いろんな、あの、解釈の可能性を多分常にフィードバックしてるんだけれども、自分にアクシデントが起きたときって、そのフィードバックが一旦止まっちゃって、自分のサンプル1だけで、あの、判断しちゃうことってないかなっていう。
めちゃくちゃありますし、あの、講師を思い出しましたね。
講師の何？
一番、すごい人ってどんな人ですかって問われたときに、めっちゃ大変なことがあっても動じない人のことって、いうのは、社会を自分の中で勝手に作って、その反応とかを勝手に想定して、それに対してよくわからないリアクションとかをしない人のことなんかなと思って。
じゃあ講師もこじらせ屋さんなの？
いや逆じゃないですか。講師はだから、あのそうならない人のことが立派な人なんだよって言ったんかな。
なるほどなるほど。いやまさにそうです。そう。
めちゃくちゃやります、でも僕は。このもうほんまおっしゃる通りだなと思いました。勝手に周りの反応を自分の中で想定して、自分一人でなんかこう、道化っぽい動きとかしてしまうのめっちゃあるなと思いました。
そう。で、それって僕、優しさもあると思っていて、あの、なんか、多分皆さんも経営してるから、なんか自分のポジションとか、今自分がこう、どう見られてるとかどういうふうに振る舞ったらみたいなことってなんか直感的に感じるときってあると思うんですよね。で僕の場合なんかまあプレゼントかお客さんにしてると、あ今こういうふうに言ってほしいんだなとかこういうものを求めてんだなみたいなことは分かって、そう分かるんだけれども、なんか自分のがそうしたいって感覚、な自分が思ったこととそれにズレがあったときに、あの、でも、なんだろう。あの、美人投票じゃないけれども、自分がこうだからじゃなくて、今ここでこの答えの方が一番最適解だろうみたいなことで、あの、その答え、あの、発言をするっていうか、そうやってまあ、統計に近いところはあるのかなと思って、その、そういうときにまた、ごめん、あの、話戻そうと思って、すぐ孤独孤立にまた戻っちゃうんだけど、なんかそこでその同化をするときになんか孤独とか孤立って感じたりするのかなっていうふうにちょっと思ったんだけど、どうでしょうね。
なんかそれがあの、いやちょっと滑ったって言ったらすごいややこしくなっちゃうんですけど、周りの社会とギャップができちゃったときに孤立するけど、それを別にないものとして振る舞ったら孤独でいられるみたいな気がしましたね。あ、今なんか僕は孤独はあの意図して選べる、選んだ時も孤独だけど、なんか意図して孤立するってあんまり言わんなと思って、やっぱり誰か周りに共感してくれてる人が欲しいのにいない状態の時とかに孤立っていう言葉に使うなと思って、なんかそうですね、その、受けた時の反応って孤立孤独の話にもなるし、漏れ出すの話にも、なんかちょうどなんかリンクするような話題だなと思って、面白いなと思って聞いてました。
もう今僕が今とても面白いのはなんか一生懸命みんながこう本筋のところにつなげようとする思考をしているのを感じつつ、僕がなんかこう毎回違う話にボンボンってなってって、どう収束していくかわからないっていう状況が今持続しているのがすごく面白くて、
いやもうそのまま行きました。僕からも結構両方ともその共通するちょうど間のところに杭を打ってくださったなという感覚ですけど、だからそのこけた時の反応でもなんか孤立と孤独ってあるなと、だから寂しいも多分こけた時の反応でこうなったら寂しいし、こうなったら孤立してるし、こうの状態だったら孤独だみたいなのがなんかそれぞれちょっとずつ違う切り取り方で、あの文脈が成立するなと思って、あの例えばだから、こけたことを意に介さなかったって言ったら多分孤独 になるというか、なんか周りがいてもいなくても同じなんだっていう振る舞いは孤独っぽいし、周りに認めてもらいたいとか手を差し伸べてもらいたいっていう感情が空回りしてる状態って多分孤立してる状態だし、なんかあの受動的にそのなんかこけたという事実を受け入れたけど誰も来てくれなかったなって空回った時は寂しいになるだろうし、なんか受動と的なのとあの、主体的なことと、あとは意図してまあ一人を選んでるかどうかみたいな分岐で、孤独孤立寂しいがあるなと思って、
今聞いてて気づいたんですけど、そうだから多分自分が能動的にこういうふうに思ってほしいのになって思ってもみんなプイってなった時に孤立感を感じる時と感じない時もなんかありそうだなって思って、なんか自分のなんだろうこう状態が例えばちょっと弱ってる時とか他のことでね、なんかナーバスになってたりする時はなんかそれがトリガーになって余計こう孤立を感じるかもしれないけど、なんかめっちゃ幸せマックスの状態の時にその孤立を味わっても、孤立というそういう状態を仮に味わったとしても同じように孤立感は感じないんじゃないかなって今思ったんだけども、なんかそう考えると孤立とか孤独ってあんまりこう明確に分けらんないなっていうふうに思う、
なんか私今のお話聞いてて孤立も孤独も全部人といる、関係性の中で起きるなって思ったのが、最近私めちゃめちゃずっこけたんですよ一人で。
観客がいない中で
観客いない中で真っ暗な中で一人で自転車で坂道をわーって下ってたら、そのままこけたんですよね、縁石すごいこけが
あった
んですよ、まあまあ、結構ここ傷ついちゃってめちゃくちゃ見た目にも分かるぐらいだったんですけど、その時の自分の感情って孤立も孤独も思い出してみるとなくって、なんかまず痛みそのままのその感情なんですよね、痛い泣く、痛みで泣く、でも危ないから立ち上がる、で今度はなんかその自分の情景に笑えてくるっていうか、笑いが出ちゃったんですよみたいな感じで、
すごい、
なんかそういう感覚だったなと思い出しました。
あ、
怪我しもうひどすぎたんですよこの形が、もう雨も降ってたんですよ、だからもうべちゃべちゃにもなったしで携帯で自分の顔見てもう血だらけなんですよね顔がなんかもうそこに笑えちゃったっていう、なんだろう、その夜道を一人で、でも誰も助けてくれないし、その状況がもう滑稽になっちゃったって感じです。
自己防衛反応っぽいですね、一旦笑うしかないみたいな。
あ、なるほど、
そうなんか反応だなって思ったの今のは、こうなんか
反応、
そう多分孤立も孤独も感情なんだなって思って、
人がその孤独を一人で感じることはないっていうことなのかなと思ってて、人間関係ですよね。まあちょうど僕らのポッドキャストの中でも、そもそも人って寂しいものみたいなもので、だけど、こういろんな関係性の中で、その、なんだろうな、一回近づいたり、こう関係性が、まあ、育めるだろうと思っている人たちが、実はそうではなかったとか、そうではないということにふと思い至るみたいな瞬間に、孤独感とか寂しさみたいなものが、まあ、それはな、時間的に一回近づいたけど離れたとか、そうではなく、なんか違うところがあることに気づいたとか、そういう、まあ本当は分かってくれてなかったとか、その落差で感じるものだから、その単純に一人でずっこけたとか、その、自然となんか人がいないところで孤独は意外とその差分でしか感じないかなっていうのは思いましたね。
そうするとだから人がいない、他者がいないと今のも僕の言葉だとやっぱそれは差分だ、感情ってやっぱ差分で起こるのかなって思って、他者がいないと反応、自分のさっきの笑いもそうだし、まあ 自分の状態をつぶさに観察して、そのまんま、まあ、多分おかしかったから、笑ったっていう。だし、その前は痛いから痛いしっていうので。でも痛いっていうふうに叫んでも別にその叫ぶ対象がいないから、その叫ぶっていう、だその痛いとか叫ぶっていうのも感情なんだっていうふうに思って、そう考えると、だから感情って他者がいないと育ち得ないんじゃないかなって思って、まあ、僕の言う感情はその差分の感情、相対的な話か。
確かに期待値との差で生まれるっていうのが面白いですね。なんかその普通にやっぱり帰ってると、なんか自転車に乗って帰って、お家で、ああ、今日もお疲れ様でしたみたいな感じで帰るのが多分当たり前な現状認識なのに対してなんかボロボロでこけてる私みたいな差分が多分笑いって差分から生まれるって、はい、本にも書いてたことがあって、そういうところなんかギャップに対してこうちょっとずれたことが面白いらしいんですよね、ユーモアみたいなのってなんかそこなのかなと思ったりとか、まあ、孤立も言われた通り差分から出てきてると思うし、こじらせも多分孔子の言ういわゆる社会に規定された理想像があるからこそそれに対してずれてる部分が差分としてにじみ出てくるんじゃないかなみたいなのは聞いてて思ったりして、
それで言ったら差分を感じやすいのがやっぱり対人間だと思って、自然の中で例えば人間が人自分しかいなくて、あと周り、まあ、動物はちょっと微妙ですけど、自然の中でこう自分が思ったらこうなるみたいなのって結構ある段階でこう学習しそうなもんじゃないですか。まあすごく強い外敵がいて常に狙われてるとかだったら別ですけど、ただ人間って相手も自分と同じようにこう知能が結構あって、まあ、なんか見られてるって思うみたいな、だからなんか複雑なんですよね人間って、だからその差分を感じやすいから、人間関係の中で感情がすごくこう複雑な感情を描くようになるんじゃないかな、もっとこう人間がいなかったらシンプルなんじゃないかなとか、ちょっと思ったりしましたね。
だから子供って最初ってその他者との差分って多分ないと思うんですよね。生まれて自分のまあ自分の感情で動いて、でまあよく自我が芽生えて、自我って多分その差分の芽生えなのかなと、なんか自分と同じような見てくれをしたやつがなんか自分の思うままに動かないみたいなところで、そこにちょっと相対的な違う物体を感じて、で多分なんか今の差分っていう言葉もそうだし、さっきのギャップって、高田さんのギャップって言葉もそうだけど、なんかその言葉自体にはあんまりこう優劣って僕はあんま感じなくて、ただの差なんだけれども、さっきのりどみさん言った、なんか他者とこう話して、なんかその自分がその人にこう思って話しかけたり、アプローチしてたんだけども、なんかそれとちょっと想定外のものが見えてきて、そこに楽さを感じたときに、ちょっとさ孤独とか寂しさとか感じるんじゃないかなって言ったんだけども、楽さっていうのって、なんかこうやっぱ想定されるこう自分の基準があって、そこに満たないみたいな、ギャップなんだけども、そこにちょっとこう、比較優劣っていうのがあるなと思って、そこが感情なのかな。その楽さを感じるところに感情ってものがあるのかなと思いました。